皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。のぎらひ春のバッグ祭り、イエーイ。それはさておき、言わないぞ玉置博士。あ、言っちゃった。それはさておき、のぎらひさんは松山にあるバッグショップを行ったり来たりしてバッグを眺めてきました。ハンズ、ロフト、ゼビオスポーツ、紫スポーツ、スポーツデポ、ヒマラヤ、コンパスがあります。なんと、ゼビオスポーツと紫スポーツの間に一個店があるだけで、ほぼ隣り合ってます。大丈夫なのかしら、あれで。でもよく見ると、紫スポーツの方はカジュアル。カジュアルにこだわっている置物が、置物じゃないスポーツが多いです。スノボとか、スケボとか、ボーナスポーツが多いです。それはさておき。言わないぞ玉置ひろし。あ、言っちゃった。さて、バッグを見てきました。一泊二日の旅行を前提としています。20リットル前後です。普通のバッグはつまらないので、ちょっと癖のあるというか特徴的なやつをよく見てきました。では、行きたいと思います。まず、ヤックパックさんです。YAKPAK というブランドです。ヤックパックにもいろいろあって、ヤックパックのなんかはわかりませんでしたが、このタイプはですね、ランドセルを想像してみてください。ランドセルって上からカポーンとカバーしますよね。あのカバーをした状態でランドセルもそこに回してパチンコ止めますよね。今回見てきたヤックパックさんもランドセルのように上からカバーをして2本のベルトでパチンコ止める、あの指詰めそうな、あ、パチン、あ、指詰めたー、大抵どんくさいのね、という指詰めそうなやつ、パチンと止めるやつ、あの2本つけてパチンと止めるようになってます。これって、めんどくさいですよね。中のものを、ちょっと待って、タオル出すからって時、パチンコパチンコペロンチョ、そして中のジッパービーですから、もう一遍いきますよ。パチンコパチンコペロンチョ、中のジッパージーですから、すぐには出せないですよね。おしゃれとかデザインとかは、いいかもしんないけど、よいよいよ。やはり、のぎらひさんのバッグにかなうためには、パチンコ、パチンコ、ペロンチョ、ジッパー G じゃダメなんですよ。ジッパー G、ズボーって取れないと全然意味がないんですよ。どんなにこのなんかタグがついてて、こんな機能、あんな機能、ポケット多いですよって言われても、パチンコ、パチンコ、ペロンチョ、ジッパー G、ズボーじゃダメなんですよ。はい、次。次は、グレゴリーです。グレゴリーといえば、バッグ界のロースルースロイスと呼ばれているそうです。スケッチというやつを見てきました。なんとスケッチには22リットルと25リットルと2種類ありまして、2つとも形が違うんです。形違うんだったら名前変えろよ、へいよ。スケッチ22リットルよ、って言うんだったら、25リットルの方はスケベッチにするべきじゃないでしょうか。さて、22リットルの方はさほどそうでもないのですが、なんと25リットルの方はメインの部屋の部分の蓋がジッパー G ではなくて、そうですね、あの封筒を思い出してください。和封筒、長さん封筒、まあ、角煮封筒ぐらいがいいかな。四角の角に数字の2です。角煮封筒、あんな感じで、あのベロの部分閉じますよね。それをそんな感じです。封筒の部分のベロの部分にね、糊とかつけんかったら、どうやって閉じるとなった時にぐるぐる巻きにしますよね。一回折り曲げて、もう一回折り曲げて、もう一回折り曲げるとか、あんな感じで、グレゴリーさんのスケッチ25リットルの方は一回だけ折り曲げるんですが、折り曲げた状態で両端にベルトがついてて、それが本体につながってパチンコ止めるようになってて、言っている意味わかんねえよ。これ封筒のように閉じてるってことはジッパー G じゃないってことなんですよ。ということは 完全に蓋が閉じてるわけではないので、ちょっと水入りやすいですね。もちろんジッパーだって必ずしも水を止める止水ファスナーと呼ばれてるタイプとは限りませんけど、でも封筒の蓋のようにベロンチョベロを折り曲げてるぐらいよりかは安心ですよね。ジッパーで確実に止めた方が。これどうしてこの形状になってるのか、ふつふつ謎なんですけど、まあそうですね、ジッパーって大概バッグの場合、あの U 字型、逆 U 字型になりますよね。その時にジビュジビュジビュジビュ、ああ痛かったーっていうことがないですよね。いや、旦那家のパンツも引っかかっちゃったら、ビシッ、ああ避けちゃった、今晩どうしましょうっていうこともないですよね。ペロンチョパクンチョって開くわけですから、これ中のもの取り出しやすいってことなんでしょうかね。このグレッゴリーですけど、22リットル、25リットル、この、共に、背負った状態で、後ろに手を回して、ボキッ、ああっていうね、野木良さんのように形が、肩が、あ、じゃない、野木良さんのように体が硬い人は、いや大丈夫です。背負って試しましたから、野木良さんでも、後ろに手を回した状態で、ポケットに手が入り、350cc の短いタイプのペットボトルなら、入るであろうポケットに手が突っ込むことが可能でした。手を突っ込むことが可能でした。そして、ペットボトルを取り出す、また入れる、そしてファスナーを開け閉めする、これができるんです。よく考えてください、皆さん。最近、デイバッグって両サイドに、ネットついてますよね。ペットボトルが刺せるように。プロヒューズボックスは外側気に、このネットが両サイドあるんですが、プロじゃない素人ヒューズボックスはないんですよ。だからペットボトル内側気にしか入れることができないんですけど、プロヒューズボックスは外側気に入れることができるんですよ。でも、メッシュのポケットって垂直についてるから、背負った状態でペットボトルを出し入れするんがかなり困難。腕がポケ、ああっていうことになりかねない。しかしこのグレゴリースケッチはポケットが横に開くというか、横長のポケットになってるので、ペットボトルを倒して入れることができる。しかしポケット自体がそんなに深くないので、おそらく350じゃないか、もしくはあの某ウイダーインゼリーみたいなゼリータイプのやつの水筒にしとけば入るでしょうね。ちょっと惜しいね。もちろんね、500cc のペットボトルを入れてボディが半分飛び出してもいいんだったら入れれるけど、多分落ちる。でもね、この先紹介するとあるメーカーにもその機能があるんだけど、落ちないんだな、これが。パチーン、落ちないんだな。左手ならねえよ。さて、次、コールマンです。コールマンはいろいろ見てきました。まず、ウォーカー。歩く人、25リットル。これね、すごくシンプル。でもね、形状がものすごいシンプル。でもね、ファスナーのところに、ちょっと、ファスナーに直接水がかからないように、ベロが飛び出してて、このベロをめくらないと、ファスナーの開け閉めができないから結構邪魔。いちいちベロめくらないといけないし、めくらずにやろうとしたらベロに引っかかるし、このベロが飛び出てるやつっていろんなメーカーいろいろあるけど、スムーズに開いた試しってあんまりないんよね。でね、でも中に脱着可能な巾着袋がついています。まあこれ下着とか入れるのいいかもしれませんけど、脱着可能ってことは最初からなんか巾着でも入れときゃいいんじゃね？じゃね？ということになりますよね。次、カプセラー20リットル。これね、ちょっと形が変わってて、確かにメインの部屋に行くためのファスナーは逆 U の字型なんだけど、 U のてっぺんの部分は横向いてるのね。プロヒューズボックスはファスナー横ね。あれ全部横じゃん。そうじゃなくて横の部分にあれば縦の部分もあるという。んで、カポーンと開く。ビデオカメラを持ってるようなポーズ撮ってください。右手で家庭用のホームビデオ。その手の曲げ具合、それがカバーです。そして手首をひねって、 手のひらを下に倒すというか曲げてください。それが開いてる状態です。なので入り口ががっぽり開きますから、そこの荷物も取り出しやすいです。やっぱりね、縦に長いとそこの荷物が取り出しにくかったら、確か持ってきたんだけどな、ということになるんで、がっぽり開ければいいですよね。ただし、がっぽり開いてる状態の時は上の荷物崩れますよね。だから、立ててるのではなくて横に倒さないと危険ですよね。で、このカプセラですけど、背中になんと背骨が入っています。まあ、バッグの型崩れ防止プラス背負いやすさというのを兼ね備えていますね。あと、ベロンチョ開く部分ですけど、最近のファスナー2つついてますから、側面だけを上げるということができますね。側面だけ開ければそこのものを取り出す効果みたいに、側面だけ開けるようにすれば荷物の取り出しで中のものが荷崩れしなくて済むから、これ案外いいかもしれませんね。あとね、野木らしさんね、普通の俗に言うティアドロップ型のバッグって嫌いなんですよ。平凡すぎると言い方は変かもしれないけど、普通すぎて。あと、スクエアの方が無駄がないじゃないですか。例えば考えてみてください。軽自動車って大きさが限られてるから、箱番ね、真四角の軽自動車が一番たくさん荷物入るんですよ。そりゃそうですよ。ところが、そこになんか、ボンネットを低くしたりとか、後ろを丸く持たせたりしたら、その部分だけ、荷物置き場が狭くなっていきますよね。そんな感じです。ティアドロップ型にしてしまうと上が狭まっていますから、どうしても上は丸くなる、てっぺん丸くなるし、まあおにぎり型ですよね。極端に言えば。どうしても荷物の配慮が少なくなると、スクエア、真四角だったらたっぷり荷物入りますよね。だから真四角のタイプが好きなんですけど、そう考えるとこのコールマンのカプセラーは背中に背骨が入っているし、バッグの蓋全体をガポーンと開けることもできれば、サイドだけを開けることもできるから、荷物の出し入れはいいですよね。まあただ20リットルっていうのがね、どうせなら30リットル欲しいんですよ。今回はまあ1泊2日なんで20リットルと考えたらちょうどいいんですけどね。次、クワドラ22リットル。割と小さめのスクエアです。プロフューズボックスなんかに比べたらちっちゃいです。これね、底がなぜか斜めになってまして、自立しないんですよ。輪っかが売ってまして、ハンズとか言ったら、それをバッグの底に沈めたら、自立するようになってるんですけど、それ入れても、底自体が斜めになってたらもう自立のしようがないんですよね。なぜ斜めにしたしっていうか、まあプロフューズボックスみたいにデカすぎるボックスタイプ、しかも今高校生いっぱい背負ってるしっていう人は、このクワドラがちょっとカーキ色みたいなのもありますので、砂漠色っていうか、ちょっとシックに大人チックでいいかもしれませんね。野木田さんのバッグの基準として、背負いベルトがペラペラなのはダメですから、これはちゃんと今まで紹介してきたのも含めて今回のもちゃんとしっかりしておりますので、いいですよ。次、アトラス23リットル。これティアドロップ型で、超シンプルなんですけど、下の方がポケットになってるんで、傘を差すことができるんですね。まあ、そんなとこですかね。ポリスター25リットル。これも、まあ、アトラス23のスタイルをそのままグレードアップしたような感じの25リットルですね。シンプルなんですが、これね、このメイン室のファスナーに、先ほど言ったようにベロがあるんですが、ベロがあるにもかかわらず非常に開けやすい。シューってファスナー開きましたよ。次、スターツ。スターツはね、今のところハンズでしか見てないんですけど、スターツは基本ビジネスバッグで背負うのがついているっていうんで、あんまりたくさん厚みのあるものを入れられないんですね。ビジネスバッグになるとどうしても仕分けのポケットがいっぱいあって、書類を入れる、ノートパソコンを入れるとか、バインダーを入れるとかいう風になってますから、でっかい部屋があるわけじゃないんですよ。全体はでかいけど、背負うベルトもまあおまけではあるんですけど、 スターツって中がチェック柄になってて、ギラギラギラギラ反射して中よく見えるんですよ。でね、ポケットマニアにはたまらんぐらいポケットがあるんですよ。ファスナーで蓋を開けた時に、サイドの荷物が落ちないように、ベロがあるんですね。いわばカッパの水かきみたいなやつ。それがビロンと出るんですけど、その水かきのような部分にもポケットがついてて、電池入れろとかって絵が描いてあるんですよ。これはね、驚き桃の木でしたね。その先は言わないぞ、プリキンタヌキに。さて次、ニクソン。ランドロック。これね、天板が登山用のバッグってありますよね。あれって、てっぺんファスナーじゃなくて、蓋みたいになってるんですよ。ほんで、パッチンコで止めるタイプが多いんですけど、今回その、ニクソンのランドロックも、蓋になってて、2本のベルトでパッチンコ止めるやつだから、パチンコパチンコベロンチョなんで、手軽ではないんですが、最初に紹介したヤックパックと違って、なんと、天井の蓋を閉めて、パチンコパチンコベルトを止めている状態で、サイドに横っ腹の部分にファスナーがついているので、そこをじーっと開けることによって荷物の取り出し取りが楽ちんにできるようになっています。いわば、コーカーですね。コーカーのように横がパックリ開くんです。横が開くやったらてっぺんいらんやないかということになる。確かにそうだ。横がバックンチョ開くことになってるんだったら、てっぺんの蓋兼入れ口は何のためにあるってことになるんですよ。野木良さんね、シャレオツで入れてるっていうなんか飾り嫌いなんですよ。バックにはとことん機能性を追求します。蓋にみたいになってて、パチンコパチンコで止める方がシャレオツだからつけてるっていうのはダメです。サイドのファスナーから開くようになってるんだったら、てっぺんいらんやないか。てっぺんの蓋機能いらんやないか。完全に蓋の部分をね、コーカーみたいにポケットにしてもいいやないかいうことになります。ちょっと惜しいね。あとね、この前面にベルトがついてるんですけど、これの意味がよくわからない。わかるわしね。続く